Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。今日はですね、午前中、ここ最近ここ数週間なんですが、もう私は総合的な健康診断を受けるっていうことを、これはおそらく生まれて初めてでしょうかね、昨年いろいろあったり、あとはね、やっぱり年齢的にももう45歳アラフィフという年齢になってきたことで、やっぱり日頃から健康状態をチェックしておくことが予防だったりとか早期発見につながるっていうこともあると思うので、病院に行くのってね、すごく面倒くさいと思うんですよね、スペインの場合には、まあ、公立の病院と私立の病院があって、公立の病院はすごく待ち時間が長いんですね。なのでほとんどの方が、あの全員ではないですけれども、まあ、任意でプライベートの保険に入って、そちらの、自分で払っている保険を使って、まあ、私立の病院に通うっていうことがすごく多いんですよね。で、私もそれを毎月毎月結構な金額を支払ってはいるんですが、本当に必要な時しか使ったことがなくて、こういう検査をするっていうところでは行ったことがなかったので、今回ですね、ちょっと血液検査をしたら鉄がすごく低いっていうことが判明して、この前は初めて大腸のカメラと胃カメラを同時進行でするっていうのを45歳にして初めて経験したりとか、今朝も膀胱とあとは腎臓のエコーですね。でこれが、検査の1時間前から1リットルの水を飲んでいかなくてはいけないんですよね。でトイレに行くのを我慢して膀胱がこうパンパンの状態で行くんですけれどもその状態でこうエコーでグリグリ膀胱のところをプッシュさせるされてしまうので、思わずもうおーっていう風に声が出た自分にちょっと笑ってしまいました。まあ、無事に検査が終わりまして、来週はマンモグラフィーと胸のエコーの検査をして、婦人科の先生に行って、そして、お友達の、歯科医院でデンタル の, お口のクリーニングをしていただいて、それでオーバーホール完了という感じなんですよね。皆様はきちんと健康診断受診されていらっしゃいますか？まあ、この年にして初めてこんなオーバーホールをしている私なので偉そうには言えないんですけれども、まあ、今までもね、その女性の健康っていうところでは、やっぱり婦人科検診は必ず1年に1回受診してくださいっていうことは、ことあるごとに皆さんともシェアをしてきたんですけれどもね、やっぱり自分の体を一番こう愛情を持って責任を持って大切にできるのって私たち自身だと思うので、もうめんどくさいのも分かります。スケジュールを調整しなきゃいけないですし、予約の手配をするのもすごくめんどくさい。病院に実際に行くのも時間が必要なので、例えばお仕事をねされていたら、お仕事の休みを申請してとかめんどくさいと思うんですけれども、その検査によって私たちは自分の検査健康状態を把握して、まあね、もし何かある時にはすぐに見つけてもらえるっていうメリットがあると思いますので、ぜひ皆さんも健康診断を受診いただけたらなと思っております。今日のこのエピソードのテーマなんですけれども、先日インスタグラムのリールにもあげたんですけれども、夫に言われてすごく嬉しかったことがあるんですね。で、 この夫に言われて嬉しかったこと、インスタグラムでアンケートを取ってみたんですけれども、今このエピソードを聞いてくださっているあなたにもこのね声を通して質問したいと思うんですが、どんなことを言われたとご想像されますでしょうか。 A、 いつもありがとう。 B、 君はなんて可愛いんだろう。 C、 君って本当に好き放題やってるよね。この3択だった場合、あなたはどれだと思いますか。私が夫に言われてとっても嬉しかった言葉です。というとね、やっぱり A か B なんじゃないかなって思われる方が多いのかもしれないんですが、これはもしかしたら普通は全然嬉しくないかもしれないというのがヒントで、答えは C なんです。ほんとさぎりって好き放題好き勝手やってるよねっていうふうに、まあ半ば呆れた顔をしてはいたんですけれども言われたんですよね。で、その時に私本当に嬉しかったんですよね。あれ、私ってそのなぜそのコメントが出てきたかという背景をちょっとシェアすると、何か誰かの話をしていたんです。それでとある私たちの共通の友人がいて、その彼女はすごくこう自分の意思がはっきりとしているあの人なんですよね。で、彼女の昔お付き合いしていたボーイフレンドっていうのは、まあ、あのすごくこういろんな形にこう変われるフレキシブルな人だったんです、うん、いい意味で言うと。でも時々やっぱりちょっと人にこう流されやすくて、こう操作されやすいタイプの方だったんですよね。で、その話をしている時に、ね、あの2人の関係はなんかすごい突然ブツッと終わって、いきなりこう、まあ、彼が失踪したというわけでもないんですが、あの実家にちょっと帰るって言ったっきりもう戻ってこなかったっていうあの終わり方をしたそのリレーションシップだったんですよね。で、その話をしていた時に私が、でもあの彼って、まあ、ちょっといわゆる私みたいな結構こうね、あの操作しやすいタイプの人だったもんね、だからきっと彼女の性格は強すぎて、なんかこう自分が見えなくなったり自分をこうどんどん見失っていくような感じにあの感じていたのかもしれないよねっていうコメントをしたんですよね。そしたら彼が、夫がですね、私の方じっと見てるんです。はっていう顔をして見てるんですね。で、何って言ったら、何言ってんのさぎりいつもすごい好き勝手やってるじゃんって言われたんですよね。でもう思わずもう吹き出して笑っちゃったんですけど、あ、そうって、ですごく嬉しくてありがとうって言ったんですよね。というのは、私は昔はと言ってもそんなに昔ではないんですけれども、あのまあ、いわゆる良妻賢母というか、あの素敵なこういつまでも愛されるあのガールフレンドだったり、愛される奥さんだったり、愛されるお母さんだったりみたいなところをすごく目指して頑張ってきた、実は頑張ってきた私なりにです、かっこ私なりにっていうところがあってですね。で、やっぱりそのお手本っていうのは今振り返ってみると私の母親なのかなってすごく思うんです。で、母はあの私たちが大きくなってからはパートに出たりしていたんですけれども、ずっと私たちが小さい頃は専業主婦で、私と弟2人 の、あのお世話をね本当にずっとしてくれていたんですよね。で、いつもご飯も手作りで本当に美味しいし、あのパンとかケーキを作ってくれたりとか、私 の、あのワンピースだったり、あのお稽古ごとのバッグだったりね、そういうのも全部作ってくれていたんですよね。だからやっぱりそういうお母さん像っていうのが私はもう小さい頃からすごく当たり前にあって、そんな母のことがすごく好きなので憧れるんでしょうね。やっぱりね、ずっとそういう母親に育ててもらったから、私もお母さんのようなお母さんになりたいっていうふうにきっともうあの潜在意識のところで思っていたんだと思うんですよね。それでまああのいいガールフレンドだったり奥さんだったりなんとかなってる気がしていて、でも子供が生まれた時にやっぱりなんか私もこれ無理かもしれないっていうところにたどり着いたんですよね。で、何でも本当に自分で全部手作りでやりたい、あのすごく健康志向で、あの全部自分があの好きなように まあ、やりたい、まあ、つまりすごく自分がコントロールしたいっていうのがあったんですけれども、普通に考えてすごく難しかったんですね。その時私は会社に勤めて仕事もフルタイムでしていましたし、それでそこで子供が生まれたりしたらもう時間も全然ないし、でよくよく考えたらそうか、あの専業主婦ってね本当にあの忙しいと思うんです。年中無休で休暇がなんてないですよね。子供たちが休みになるとより忙しくなるっていう悲惨な状態になったりしますから、本当に忙しいと思うんですけれども、だからね、あのよく子供のいるワーママたちは、あ早く休みが終わって会社始まってほしいみたいなことを言ってるお母さんの声もすごくよく聞くんですよね。なんですけれども、やっぱりその例えばフルタイムで8時間会社でお勤めをしている、オフィスに行かなくてはいけない、まあ、在宅の場合でもですよね、その決められた時間仕事をしなきゃいけないっていう状況で、専業主婦だった母のように何でもあのお母さんレベルであの料理をするとか、お家の片付けをするとか、子供に何々をしてあげるとかっていうサポートをしようと思っても時間が足りないわけなんですよね。でそれに気づいた時に、そうか、今の私のこの状態でそこを目指すっていうのはすごくそもそも無理なことなんだなっていうのがに、やっとそこで気づけたっていうことがありました。それでこの夫の私に対する詐欺って本当好き勝手やってるよねっていう言葉にはいろいろな面があると思うんですよね。その、まあ、特にはやっぱりその仕事のことですよね。本当に自分の好きなことをあの好きなようにやらせてもらってますし、で数年前からはあの大切な私にとってのご褒美のこういう大事なイベントがあるから一人で日本行ってくるねとかっていうのが、まあオーガナイズはすごく大変です、正直なところ。でもあの夫が理解してくれて、まあいろいろありますけれどもね、そんな全然綺麗じゃないですよ舞台裏はね。でもあの子供たちもだいぶ大きくなってきましたし、まだ手がかかりますけれども、まあ作り置きをいっぱいして冷凍庫をパンパンにして、あの献立表を作って、この日はこれを食べさせてくださいっていうね、料理ができない夫なのでそういうのを作って、何曜日と何曜日は体育着で学校に行く日、この人この日は習い事でこれを持っていかなきゃいけない、そういうのも全部あの表にして冷蔵庫に貼って私は出かけるんですよね。でそういう準備は大変なんですけれども、でもやっぱり夫と子供たちが支えてくれるからこそ、私はあの子供のいるお母さんでもありますけれども、一人で日本に、まあ、1週間っていうと彼らは10日でしょって言うんですよね。行き帰りの飛行機がありますから、私は1週間しか帰ってないっていう感じなんですけど、あのね、そんな風に帰らせてもらったりとかできるようになったんですよね。だからそういう意味で、まあ、彼は半分呆れているような気持ち、そして半分は、まあ、ちょっと茶化すような感じでそういう風に言ったのかなっていう風に思ったんですよね。それでこの私のビバラビーダを聞いてくださっているリスナー の皆様の中にも、もしかしたらその本当は私のようにというか、あなたらしく好き勝手にいい意味でですよ、あのエゴで誰のことももう顧みずにただ自分勝手にやるっていうのとはやっぱりちょっと違うと思うんですけど、本当はもっとこうあるべきみたいな、そういう方だったり枠みたいなところをもう取っ払ってしまって、もう自由に人生という舞台の上でダンスをしていきたい、表現していきたいって思っている方、ね、いらっしゃるかもしれないんですよね。そんな方に今日のこのエピソードがこう何かインスピレーションになったらいいなと思ってお届けしています。それでですね、私あの話題のチャット GPT 全然使いこなせていないんですけれども、この前あの私が主催しているアカデミーで受講くださっているビーナスの方が、その課題があったんですけれども、その課題のまあ下書きというかね、ドラフトを作るのにチャット GPT を使ってみたっていうお話をシェアしてくださって、でそれをあの彼女がチェックをして直したものをシェアしてくださったら、素晴らしいドキュメントに仕上がっていて感動したんですよね。なので私も今日のこのエピソードは少しねチャット GPT に聞いてみたんです。それで結局その好き勝手に生きている、自由に自分のしたいようにして生きているということはイコール自分らしく生きているっていうことだと思うんですね。なのでチャット GPT に聞いてみました。自分らしく生きることには、どのようなその科学的根拠のあるベネフィットがありますかっていうふうに質問をしたら、 4つ上がってきたんですが、これをまとめてね、3つご紹介したいと思うんです。まず自分らしく生きることで得られる科学的な証拠がある、エビデンスのある3つのベネフィットの1つ目は、心と体の健康状態が向上するっていうことですね。つまりその自分らしさっていうのはこういう感じ、私って本当はこういう人でこういうことをしたくて、こんな風に表現していきたいって思っている内側の自分がありますよね。それと外に出している自分、こう振る舞っている自分ですよね、外の世界とか他人に対して。それがつまり自分らしく生きているっていう時は一致しているわけなんですよ。だからそこに何のそのコンフリクトもないわけなので、とても心も体も軽やかになっていく。そして自分をね、こういうふうに自由に表現したりとか自己決定感っていうのを持っている人たちっていうのは、健康的なライフスタイルっていうのを大切な自分のために維持しやすい、そうなんですよね。だから確かに私はその例えば運動とかっていう意味ではすごく意志が弱くて恥ずかしい限りなんですけれども、でもやっぱり自分のこの健康があってこそ私は好きなことが思いっきりできるんだなっていうことにもじわじわと気づいていくわけなんですよね。そうすると例えばこんなに意志の弱い私ですけれども、最近は朝散歩に出かけるっていうことをすごく行かなくちゃっていう気持ちではなくて、楽しみ、今日散歩に行っちゃおうみたいな感じで、散歩に行けて嬉しいっていう感じで出かけられるようになったんですよね。それって私にとってすごく進歩なんです。であとは健康的な食事をすることだったりとか、太陽にね少し浴びる、太陽を少し浴びるっていうことだったりとか、あとは大切なお友達との楽しい時間を過ごすことだったりとか、これはオンラインもオフラインもですね。あとは私はもう本当に一人の時間がないともう本当にいっぱいいっぱいになりますので、一人時間をしっかり取る、きちんとこの休みオフっていう日を自分の中で作ってカレンダーの中に確保をして、その日はもう大体ね、最近はなんかショッピング行きたいなと思って出かけても結局なんかめんどくさくなって、持って行った本をどこかのカフェに入って読んだりとか、外のベンチに座って読んだりとか、家の近所でもできそうなことしかしていないんですけれども、でもそういうこう周りのこうざわざわしたところとディスコネクトして、自分自身としっかりまたコネクト、静かにしっかりと優しくつながってあげるっていう時間が本当に大切だなっていうふうに思っています。なので去年はね、私本当に辛いことがあったので、ほぼ1年ぐらいはスローダウンというか、もうちょっと半分消えてしまったような感じではあったんですけれども、それがね嘘のようにすごく今心も体も健康な状態に、とっても良い状態に私また整ってきたなっていうふうに感じているところなんです。で実際にこれが一致していないと、ね、この内側で感じている自分が自分らしい、私はこうしたい、私はこういう人ですっていうふうに思っている自分と、その外に出している自分が一致しないとどうなるかというと、私本当にこれ経験したことがあるんですが、大好きなバルセロナに来て念願の学生から仕事をするっていうビザに切り替えてもらって、就職先も見つかったんです。これはめちゃめちゃそのヨーロッパが不況の時だったので、本当にその労働許可のない外国人にとって仕事を見つけるっていうことはとっても難しいことだったんですよね。でそこで私はものすごくラッキーで、仕事も見つかってビザの切り替えっていうのもしていただいて、もう本当に感謝感謝感謝なんですけれども、蓋を開けてみたら本当にやりたいことじゃなくて、やっぱりこう生活するために仕事をしなきゃいけないっていうスタンスで仕事をしていたので、そこからいろんなこうズレが生じてきて、そこから転職活動をするようになったんですけれどもね、2年ぐらいしてから。その転職活動が全然うまくいかなかった時に、私には価値がない、私を雇用したいと思うような魅力的なそのポイントだったりとか、私という人材には価値がないから誰も魅力的なオファーしてくれないんだっていうふうに思ってしまって、自己価値とかその自分の存在っていうのがもう崩壊したっていうことがあったんですよね。でもその前から何ヶ月も何ヶ月ももう膀胱炎が治らなくなってしまってですね、抗生物質を飲んで飲み終わったらまたすぐ膀胱炎になってみたいのを繰り返した時期があったんです。 これは絶対に自律神経とかストレスから来ていたんだろうなっていうふうに思うんですけれどもね、そんなふうにやっぱりその本当の自分とこうありたいって自分が思っているそのままの自分とやっぱり外に出している自分っていうのがずれてくると、こういう居心地の悪さだったりとか、まあ、本当に心にも体にも影響が出てくるなっていうふうに思っています。そして2つ目はですね、社会的なつながりの強化っていうふうにチャット GPT が教えてくれました。でもね、本当にそうだと思いますね。なんかそのもうこれもね、私の個人的なお話になりますけれども、自分らしさとその内側の自分と外側の自分が一致しなかった時っていうのは、付き合いたくない人とのお付き合いっていうのがたくさんありました。なんかこういう付き合いをしておいた方がいいのかなとか、この方目上の方だからとか、 お取引先の方だからとか、なんかそういう感じでね、でなんかと断ったらこうどう思われちゃうかなみたいな、そういう感じですごく時間を無駄に使って、無駄なエネルギーを使っていたな、もう燃費の悪い車っていう感じですよね、だったなっていうふうに思うんですよね。でそういう無駄なお付き合いがたくさんあった割には、やっぱり本当に自分が安心して信頼してしっかりこの人とは何があってもこうつながっていられる、コネクトしていられるっていうふうに思う人は本当に少なくって、その時からずっと変わってないんですよね。本当に大切な人ってそんなにたくさん登場しないというか、そんなにコネクトできないですよね、私たちね。まあ、もちろんこれは人それぞれの価値観とかっていうのがねあると思うんですけど、私はできないですね。昔から友達の数も少なくって、でもすごくいい友達に恵まれていて、その大切なお友達と深くお付き合いをするっていうタイプだったので、こう広く浅くみたいなのが昔から本当にできないんですよね。一時期憧れて頑張った時期もあったんですけど、もうヘロヘロにやっぱりなってしまったんですよね。なのでこの内側と外側の自分っていうのが結局一致していると、もう自分をそのままこう外に出していく恐れがなくなりますよね。そうすると本当にこうオーセンティックに自分のままでこう自分のことをこう開示したりとか、でそして自分をまあ受け入れて、それをできた上で相手とつながることができるので、相手も心を開いてつながってくださいますよね。だから本当に今振り返ってみると、プライベートでお付き合いさせていただいている、まあ、お友達だったりお世話になっている方々っていうのもそうですし、なんかこう例えばそこに年齢とかそういう上下関係みたいなものがあったとしても、なんか昔のようなこう年功序列でね、私が年下だからとか、私の方がキャリアが少ないから、なんかこう言うこと何が何でも聞かなきゃいけないみたいな、そういう関係は本当にもうなくなって、年上の方でねいらっしゃったとしても、すごくもちろんそこにはリスペクトっていうのはありますよ。でもすごくこう穏やかな気持ちで、なんかこう怖いなとか怯えてるような気持ちは一切なく、すごく安心してつながっていられるような方しかも本当にいらっしゃらないなっていうふうに思いますし、あとは私の場合はね、この性のサポートをさせていただく中で関わってくださる、私を信頼してくださるヴィーナスの皆様っていうのも、いやもう本当にもう出会ってくださってありがとうございますっていう、もう本当に皆さんお一人お一人、このね私をたくさんいる人の中から見つけてくださって、信頼してくださって、つながってね、くださったわけなので、もうね、出会いが宝物としか思えない、そんな方しか本当にね、いらっしゃらないんですよね、ありがたいことにね。で、やっぱりそうすると、なんかすごく自然に、こう、わざわざ、昔のね、私だったら、もちろんそういう時期もあると思うんです。例えばこういうふうにオンラインでビジネスをスタートしました。ゼロからスタートします。そしたらやっぱり仲間たちにこう次こういうねイベントをするのでシェアしていただけませんかとかっていうね、お願いのメッセージとかをしたりするんですよね。で、それは全然悪いことではありません。やっぱりそのサポートし合うってすっごく必要なことなんですけれども、もうね、今はもうそういうお願いをしなくても、私が大好きって思ってる方たちが、シェアしてくださったりするんですよね。 だからすごいこう本当にオーガニックで、そこにはこう無理なこう力がかかっていない状態ですごくフローしていて、あ、気持ちがいいなって、こういうの最高だなって、本当に感謝の気持ちが溢れていくような状態なんですよね。だから、うん、やっぱり自分らしく生きている、自分を受け入れて、そのままのありのままの自分でオープンに人と関わっていくと、相手もやっぱり私たちにすごく心を開いて深いところでつながってくれる、そういう可能性がすごく高くなりますし、そこでつながった方たちっていうのはもう一生の宝物のお付き合いになって、すごくこう支え合ったりとか、困った時にはねサポートしてくださったりとか、 私もできることでサポートをさせていただいたりとか、いただいたりっていう風な、すごくこうなんだろうな、依存はしないんだけれども、すごくヘルシーにお互いをサポートし合える関係っていうのがね、つながの深まっていくのかなっていう風に感じています。そして最後のベネフィットなんですけれども、人生の満足度と幸福感が向上する。つまりやっぱり自分のその何を大切にしたいのかですよね、価値観みたいなところがすごくクリアになっている状態だと思うんですよね。本当の自分らしい自分のまんまで生きるということですね、うん、そうすると自然とね満足しますよね。あ、私あこういうことを大事にしたいと思ってるんだ、でそれをできている自分っていうのにこう気づけた時、そういうふうに自分ができた時に、自分に対しての満足度、感じる、まあ、幸福度だったりとか、人生全体に対しての、まあ、喜びとか満足度っていうのも必然的に高くなっていきますよね、うん、でやっぱりその中で自分らしさっていう中で 100% 生きれるように、生きることができるようになった時には、自分のその可能性みたいなところをもっと信じたりとか、自分がすごく得意なところをもうしっかり自分でも分かっているので、そこを思いっきり開いて、でね、ちょっと例えば苦手意識のあるところでも勇気を持ってでもやってみようかなっていうふうにこう前向きな気持ちになれたりとかすると、やっぱり何かチャレンジして、新しいことにチャレンジして、そこでこう自分の魂が喜ぶような結果が得られると、私たちってすごく幸せな気持ちを感じますよね。ね、本当にチャット GPT 素晴らしいんですけどね、このまま読み上げるだけではつまらないので、私的な解説を入れたことで逆に分かりにくくなってしまったかもしれないんですけれども、自分らしくね生きることって言うのは簡単で、実際にしてみるのって結構大変なこともあると思います。実際に私も今の状態でね、夫が半ば呆れて、いや、サギリバ好き勝手やってるよっていうふうにお墨付きをいただくまで、いやー、かなりかかりましたよね。もうスペインに来てから16年17年ぐらい経っていると思うんですけれども、10年は軽くかかりましたよね。だからもちろんそのいらっしゃる環境っていうのも大切なんですけれども、自分らしくねいられないなとか、なんかこのハマりたくない方とか枠の中に自分を一生懸命こう押し込めようとしているなってね思ってる方がいらっしゃったら、なんか一気にその方から飛び出したりはみ出さなくてもいいと思うんですよ。じわじわとじわじわとその方から出ていく、ちょっとだけ端っこだけちょっと出てみるみたいなね、感じでいいと思うんですよね。例えばすっごく現実的なところで行くならば、例えばね、その良妻賢母という言葉があって、もう完璧なお母さんを目指していらっしゃって、で何でも私がやんなきゃいけないってもし思っていらっしゃったりとかね、私がいなきゃダメだみたいに思っていらっしゃったら、何か一つだけでいいので、毎日じゃなくていいですよ、一回だけでいいので、お試しで手放してみる。例えば私が手放して最高っていうふうに思ったのは、泣きながら掃除機をかけてたんです、週末になると。で、埃がふわふわ飛んでいても気にならない夫にすっごくイライラして、ね、でも埃がふわふわしてるのを嫌って思うのは私なので、私が掃除機かけなきゃいけないみたいな、でも他にやりたいことがあって、月から金までね仕事をしていて、土日しか休みがないから好きなことやりたいのに、こんなね掃除なんかで時間無駄に使って キーみたいになって一人で泣きながら掃除機かけたりしてたんですね。思い出すと笑っちゃうんですけど。それで夫と会議をしまして、じゃあお掃除の方にね来てもらおうっていうことになって、夫の両親のところにお手伝いに来てくださってる方がお試しで来てくださることになったんです。週に1回だけですよ。でもこんなに素晴らしい投資の仕方があるのかっていうぐらい、もうそれでストレスがゼロになったんです。私のストレスがゼロ。そしてお家はすごく綺麗に、その後すぐぐちゃぐちゃになるんですけどね、綺麗に整えていただいて、もう本当にありがたいっていうことを発見したんですね。だからそのお住まいの場所によっては、例えばそういう家事代行みたいなものもあんまり簡単には試せないかもしれない。いいんですよ、家事代行じゃなくて全然大丈夫です。これは一例なので、例えばそうですね、お子さんが小さかったらもう1時間だけでいいから、ちょっとパートナーだったり、まあ、ご両親だったり頼める方に見ていただいて、1時間だけ一人でカフェをしに行くとか、一人で散歩しに行くとか、なんかそういういつも全部人のために使っている時間を1時間でいいので自分にこう戻してあげるっていう感じですね。ね、だってもともとは私たち自分の時間って全部自分のために持っていたわけですよね。でもだんだん大切な人が増えていくと、その大切な人のために自分の時間を使っていくわけなんですよね。誤解のね、ないように申し上げると、その大切な人のために時間を使うことがダメとか、もうそんな時間はなくしましょうとか、そういうことを言っているわけではないんですね。その大切な人のために時間を使うっていうのは、やっぱり私たちの喜びだったり愛情表現っていうところにもなってくると思うので、それもすごく大切だし素敵なことだと思います。私もそうするのはこう見えても大好きなんですね。だけれども、その人だけをいつもこう優先にして、自分の中のこのエネルギーだったり幸福感だったり充実感充足感っていうのがカラカラになってしまってないですかっていうところなんですよね。やっぱり私たちがまず満たされてから、大切な人にもその愛情だったり思いやりだったりっていうのがこう溢れ出て伝わっていくような感じなんです。だからお母さんが幸せだと、もうね、家族もみんな幸せになるみたいなことをね、おっしゃってる方結構たくさんいろんなところにいらっしゃるので、皆さんもね聞いたことがあるんじゃないかなって思うんですけど、いや本当にそうだと思います。でこれはお母さんじゃなくても、あなたが幸せで満たされていたら、あなたの周りの大切な人たちも自然と勝手に幸せな気持ちになっていくっていうことなんですよね。さらりとお届けしようと思っていたエピソードなんですが、話し始めたら止まらなくなってしまいました。でもね、この昔の私だったら考えられない褒め言葉だよなっていうふうに思いながら、昔はそんなふうにね、人のことを優先して自分のことを置いてけぼりにしてしまいがちだった私から、今の、まあ、夫に言わせると、詐欺好き勝手やってるよねっていう状態に慣れたことを本当に嬉しく思ったんですよね。だから皆さんにもね、もしかしたらこれ私、皆さんにとって悪影響な存在かもしれないんですけれども、自分らしく生きるって本当に楽だし、最も私たちが輝くところだと思うし、パワフルなんですよね。それで本当にそのね、私たち一人一人にしか出せない輝きっていうのがあるんです。絶対に、これはもう私は断言します。証明はどうやってしたらいいかわからないけど、でも今までお会いしてきた方々をじっくりね関わらせていただいている中でも、本当にそれって感じ続けてきたことなんですね。で、私はそれを信じています。だからこのエピソードを聞いてくださっているあなたと、私がお会いしたことがなくても、この声に乗せて、私はあなたの輝きとか可能性、そしてパワーっていうのがそこにね、もうすでにあるっていうことを、もう確信しているっていうレベルじゃないんですよね。知っているっていう感じなんです。そういうものだと知っているっていう感じなんです。なので、もしそれをまだ見つけることができていなかったり、信じることができていなかったら、次はあなたの番です。 今日のこのエピソードでそのね気づきの扉が少しだけでも開いてくれたら嬉しいなと思います。今日のビバラビーダのエピソード最後まで聞いてくださってありがとうございます。このエピソードが役に立った、面白かった、そして大切な方にシェアをしたいなと思われたら、ぜひぜひシェアをねしていただけると嬉しいですし、また番組の、星マークでのレビューやコメント付きのレビューもお待ちしております。レビューをいただいて、そのアップルポッドキャストの場合なんですが、どうやってレビューを見るのかがちょっと見つけ出せないでいるんですね。なのでもしもアップルポッドキャストなどでレビューをくださった方は、そのレビューを投稿された時にスクリーンショットをして送っていただけるととっても嬉しいです。そうしましたら個別にねお礼のメッセージをさせていただきますので、ぜひビバラビーダー楽しいな、役に立ったな、癒されるな、などなど何でもなんですけれども、番組をね楽しく聞いていただいていらっしゃったら、ぜひ番組のレビューをよろしくお願いいたします。ということで今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.